商店街魅力発見、今日は長後商店街協同組合にお邪魔しています。代表理事でいらっしゃいます山村忠夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、山村でございます。
もうまずはこの長後商店街の場所を教えていただけますでしょうか。
藤沢市の一番北側でございます。で、小田急江ノ島線のですね、長後駅の周辺、まあ、約東西 1.5 キロぐらいですか、に広がった商店街でございます。
商店街の会員数、店舗は今何店舗ほどでしょうか。
商店数はですね、まあ、はっきりとカウンターしてませんけど、おそらく170-180店舗あると思います。ただしですね、組合員は現在のところ61店舗でございます。はい、
どういった業種のお店が連なっているんでしょうか。
6年前まではですね、中心商店街にですね、ユニーというショッピングセンターがございまして、まあ、生鮮食料品等々もですね、盛んに、まあ、そこを中心にですね、皆さんお買い物にいただいたんですが、ですね、ユニーが撤退して以降ですね、大変ですね、業種的にです、特に生鮮食料品が不足しておりまして、周辺の皆様からのもですね、ぜひ生鮮食料品のミニスーパーでもいいから誘致してほしいというお店の誘致を今ちょっと考えておるわけでございます。
地域の方のことを、ね、考えられて、こういった活動もされている商店街ですね。さあ、今日お話を伺っています、代表理事の山村さんですけれども、地域に愛されるお店をされていますよね。山村勉強堂薬局さんをされています。ぜひお店のご紹介をお願いします。
開業しましてですね、はい、98年目でございますかね。そういうお店はですね、長後ではたくさんございまして、はい、まあ、100年以上続く店っていうのはですね、まあ、何店舗かございまして、うん、古いばかりでですね、なかなかですね、それ以上の発展が続いてないと横ばい状態、あるいはその停滞気味だとのが実態でございます、はい。
山村勉強堂薬局さんはもうずっとこう薬局店として、長くされているんですか。
薬屋一筋でございます。はい、
長後商店街、大変歴史のある商店街というふうに伺っております。どういった歴史があるんでしょうか。ぜひ教えてください。
長後商店街はですね、大変歴史の古い町でございまして、長後の名前がって出てきておるのは平安末期から鎌倉初期にですね、この地域を治めた豪族がですね、おりまして、そこで、まあ、吾妻鏡等ですね、長後のですね、歴史的な事実をですね、裏付けております。現在の商店街のですね、原点はですね、その後は、まあ、江戸中期以降ですね、大山街道といいまして、戸塚からですね、長後に至る大山街道が整備されまして、それの旅人、それとあの中世の武士街道である八王子街道といいますが、一面また滝山街道というんですが、そのちょうど交差しているところが長後でございまして、北部のですね、交通の要衝ということで、まあ、発展してきたのが長後のそもそものバックグラウンドとしてあるわけでございます。
そういったあの歴史ある長後商店街の魅力をたっぷり伺っていきたいなと思いますけれど、商店街としての年間の活動もぜひ伺いたいなと思っております。まもなくこの5月ですけれども、大きなお祭りがありますよね。教えてください。
今年で32回目を迎えます長後祭りがですね、5月の20日、21日、2日間にわたりまして開催されます。これは、まあ、周辺の皆様がですね、特に子どもさんを中心にですね、楽しみに、心を待ちにしているお祭りでございまして、祭りになりますと、どこから人が来るのかと思われるほど、大変な人がおいでになっていただきまして、まあ、その他に、夏祭りとかですね、あるいは、各商店街、長後商店街はですね、今5つのブロックに分かれてまして、それをブロックブロックでですね、それぞれ独自のですね、イベントやっておりまして、1ヶ月に1回なしは2ヶ月に1回ずつはですね、各ブロックでですね、何らかの形のですね、イベントをしております。はい、
5月の20日土曜日、21日日曜日には、長後祭りということです。長後祭りですけれども、かなりのにぎわいがあるそうですね。どういった内容のお祭りなんでしょうか。
基本的にはですね、長後の商店街はですね、大山街道と八王子街道の宿場町という形でですね、成り立ったりということで、まあ、周辺の皆様にもですね、そういうことも知っていただくということも含めましてね、そういう意味では歴史というのは、ある意味では住民相互のですね、あるいは共通の財産でございますから、お互いにその住んでいる地域の歴史をですね、共通認識としていただくということは、やっぱり 地域性を高めるし、まあ、住民意識を高めるだろうと、まあ、それを一つのコンセプトにしてるんですが、まあ、できればですね、そういったものをこう、実感できるようなお祭り内容をしたいんですけど、なかなかですね、そういうこともできませんで、お笑いタレントを呼んでですね、それからあの一つのですね、いちょう祭りの大きな特徴はですね、地域のですね、自治会と共同主催しているということですね。で、自治会の皆様のですね、ご協力いただきまして、模擬店は全部自治会でですね、やっていただくと。いちょうも例外に漏れず都市化してますけども、比較的まだですね、その何て言いますか、地域社会がですね、他に比べますと比較的まだまだ地化しているのかなという感じはいたします。はい。
うん、32回目の、ね、開催となるこの長後祭り、あのステージイベントですとか、まあ、くじ引きの抽選会なども、ね、ありますけれども、その他に今お話しいただいた歴史あるということで、その名所ですとか旧跡を回るスタンプラリーなんかも人気がありますよね。
これはあのスタンプラリーということでですね、町にですね、小学校2校と中学校2校ございまして、その PT が中心にですね、スタンプラリーと歴史スタンプラリーということで、まあ由緒あるところをですね巡っていただいて、町後のまあ歴史なりですね、あの資産を実体験している子どもさんに実体験していただいたらどうかということで、ずっと長らく続けております。はい、
子どもたちにそういった町後の、歴史というのは少しずつ根付いていっているんではないでしょうかね。
子どもの思い出って言いますかね、作りって大変なことでして、やはり小さい頃は長後祭りで楽しみだったと、楽しみだったということがですね、やはり住民意識を高めるのにですね、一助になればという願いを込めて細々ながら続けてるということでございます。
そういった、ね、お子さんも参加できる楽しいイベント、5月の20日、土曜日と21日の日曜日、今年も開催があります。そして7月には納涼祭、はい、8月にはひまわり祭りと続いていきますね。はい、今お忙しいですね。
そうですね、もうですから5月のですね、長後祭りに向けてですね、はい、各委員会動き出しておりまして、あっという間の1年でございます。はい、
まさに準備で忙しいシーズンに入ってきました。そういった長後商店街です。ぜひですね、今後どういった商店街にしていきたいか教えていただきたいと思います。
商店街のみならずですね、やはり商店街も含めて長後地域全体の活性化をどう図っていくかということでですね、各団体と協力しながらですね、地域の活性化、まあ、長後地区の活性化、まあ、歴史ある商店街ですから、それをより広く皆様にですね、知っていただいて、できるだけ多くの方がですね、長後地区に来街していただく方法を今模索中でございます。
代表理事の山村さんは歴史に大変お詳しくていらっしゃるので、ぜひですね、その山村さんのこう思いですとか、知識をふんだんに生かしていただいて、その商店街を、ね、今後発展していっていただきたいなというふうに私としては思っております。
はい、ありがとうございます。まあ、できるだけ皆さんのご不明にそういうような形で今後もですね、まあ、努力していきたいと思っておりますので、はい、
今日は長後商店街協同組合代表理事山村忠夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ここともよろしくお願いいたします。